阿光写経だより2024年4月号です。表紙の説明。いつでも誰でも楽しめる。3月7日木曜日、ふれあい生き生きサロン実践講座を開催し、講師の NPO 法人キャンピズ代表理事の鶴寛治さんから、身近なものを使ってできるレクリエーションについて実際に体験しながら学びました。すごろくや文字の並べ替えゲームなど、やり方を少し工夫することで誰でも楽しめて夢中になるゲームになることを大盛り上がりの中実感した講座となりました。写真が4枚あります。すごろくゲームが1枚、神経衰弱のカード遊びが3枚、いずれもマスク姿で、勝って喜んでいる人、多分負けた人でしょうか、机にうつぶしています。表紙の説明終わり。今月の主な内容。社協事業計画予算。町発見阿光福祉ニュース。3世代交流事業助成。ボランティア出前講座。介護保険について考えよう。阿光のホットな人ナンバー49。なお、各記事についてのお問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。令和6年度社協事業計画予算。3月18日理事会、25日評議委員会で事業計画並びに予算が審議・議決されました。基本理念、支え合い助け合う、心つながる優しい町阿光。およそ4年にわたるコロナ禍の影響は大きく、人と人とのつながりの希薄化や深刻さを増した社会的孤立など、生活福祉課題は複雑化しています。一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向けて取り組みます。令和6年度事業計画重点取り組み事項。基本目標1、支え合い共に生きる地域づくり。1、住んでいる地域全般について話し合う機会の継続、地区別懇談会の実施。2、地域社会や価値観の変容、アフターコロナなどを踏まえた多世代交流の場への支援。3、小地域単位の福祉力向上を目指した福祉ネットワーク事業の支援強化。4、市内企業などへのフードドライブの実施協力、回収ボックスの新たな設置。5、災害ボランティアセンター開設訓練の継続実施、新たな連携団体の検討。基本目標2、地域に関心を持った担い手の育成確保。1、若い世代やグループに属さず個人が活動に参加できる方法の検討。2、地域の困りごと応援隊事業におけるサポーター登録要件の見直し。3、受け手を意識した分かりやすい情報提供。これは阿光写経だより、ホームページ、SNS など。基本目標3、一人一人に寄り添う支援体制の充実。1、新型コロナウイルス特例貸付世帯などへの継続的支援。2、食料などの配布やお金に関する研修会の開催。3、引きこもり支援事業におけるみんなの家に来所できるきっかけ作りや継続来所への支援強化。基本目標4、計画を推進する社協の組織強化。1、登録ヘルパーの賃金見直しによる人員確保。2、業務上の職員の連携 共同体制の強化。丸三、各種事業の見直しによる事業の効率化、適正化。丸四、赤穂市社会福祉法人連絡協議会、通称ホットカヘンネットの新たな活動に向けた継続協議や交流。以上、事業計画重点取り組み事項でした。収入の部。1、会費収入。これは個人、法人からの参助会費です。会費収入130万円、全体の 1%。2、寄付金収入。これは全員銀行への預託金。寄付金収入は120万円、全体の 1%。3、経常経費補助金収入。これは市、県からの補助金、共同募金、歳末助け合い募金配分金。経常経費補助金収入は4974万7000円、全体の 18%。4、受託金収入。これは市、県からの受託金。受託金収入は3368万2000円、全体の 12%。 5、事業収入。これは貸衣装事業収入、給食サービス利用料収入ほか。事業収入は929万5000円、3%。 6、介護保険事業収入。これは訪問介護事業、居宅介護支援事業の介護報酬及び利用者負担金。介護保険事業収入は7440万7000円、27%。 7、障害福祉サービス等収入。これは障害者、障害児へのホームヘルパー派遣、相談支援事業の介護報酬及び利用者負担金。障害福祉サービス等収入4344万6000円、16%。 8、その他。これは積立資産取り崩し収入ほか。その他6058万3000円、22%。合わせて収入2億7366万円となっています。支出の部。1、法人運営事業。これは広報誌発行、福祉の集い、総合福祉会館管理費、事務局職員人件費ほか。法人運営事業6269万2000円、26%。 2、地域福祉活動推進事業。これは給食サービス、敬老事業、引きこもり支援事業ほか。地域福祉活動推進事業2852万5000円、12%。 3、共同募金配分金事業。これは UI 訪問事業、3世代交流持ちつき、ふれあい生き生きサロン、福祉協力校指定事業ほか。共同募金配分金事業1816万5000円、7%。 4、ボランティアセンター活動事業。これはボランティアセンター運営費、ボランティア養成講座ほか。ボランティアセンター活動事業435万5000円、2%。 5、その他福祉活動推進事業。これは心配事相談事業、福祉サービス利用援助事業、資金貸付事業ほか。その他福祉活動推進事業920万円、4%。6、介護保険事業。これは訪問介護事業、居宅介護支援事業。介護保険事業 7408万円 31%。 7、障害者総合支援事業、障害者・障害児へのホームヘルプ事業、相談支援事業。障害者総合支援事業は3959万6000円 16%。 8、貸し衣装事業、婚礼衣装などの貸し出し。貸し衣装事業は 2%、 580万7000円。以上、支出2億4242万円となっています。また、当期資金収支差額は3124万円。前期末支払い資金残高4614万2000円。当期末支払い資金残高7738万2000円。なお、予算と事業計画についてはスペースの都合により一部のみ紹介しています。詳しい内容はホームページまたは社協事務所の窓口でご覧いただけます。お知らせ。福祉用具やレクリエーション用品など貸出申請書記入時の押印判を押すことが不要になりました。請求書などお金の移動が発生する書類など一部を除きます。詳しくは社会福祉協議会まで問い合わせください。町発見阿光福祉ニュース。5枚の写真が載っています。1枚目、お互い様は誰のため。3月2日土曜日、高尾地区福祉推進連絡会にてお互い様の意識やつながりづくりについてお話ししました。お互い様は困っている方だけでなく活動している自分自身、さらにはこれからの地域を担う子どもたちのためにもなるということを参加者は気づかれた様子でした。女性がほとんどでしたが男性もちらほら見えます。2枚目、1年間の集大成。3月8日金曜日、阿光朗読ボランティアグループライムが朗読発表会を開催しました。普段は CD に声を吹き込み、視覚障害のある方へ広報や図書などの情報を郵送で届けていますが、この日は利用者や地域の方へ心に響く朗読を対面で届けました。一人がマイクの前に立ち、残り4名が後ろで椅子に座ってスタンバイしています。3枚目、楽しい時間を。3月8日金曜日、阿光ボランティア協会と阿光聖火園によるお楽しみ会が開催されました。毎月合同で清掃活動をしており、1年間のお疲れ様会を兼ねています。カリンバの演奏や体験、カラオケなど大盛り上がりでした。4枚目、あなたの声を必要な人へ。令和5年10月3日火曜から10回に分けて初級朗読講座を開催し、6名が参加しました。阿光朗読ボランティアグループライム指導のもと、朗読の基礎から学び、3月19日火曜日に修了式を迎えました。これを機に朗読ボランティアに興味を持つ方もいました。最後の仕上げに作品を発表しています。5枚目、春めき桜植樹。阿光市視覚障害者福祉協会が春めき財団から桜の木の贈呈を受け、そのうち2本を福祉会館中庭に植樹しました。この桜は香りを発するそうで、まだ1メートルですが、数年後には芽が出る予定です。満開に咲く時が待ち遠しいです。視覚障害者とガイドの皆さん16人の写真です。自分らしく過ごせる居場所、みんなの家のご案内。みんなの家は、外出しづらい、社会と関わることに不安があるなどの状態の方、またはその家族がほっと一息ついたり、自分の家のように自由に過ごすことができる地域の居場所です。不 定期でカフェや女子会、映画鑑賞会などを企画し、利用者同士が交流する機会を設けています。まずは一度お越しください。スタッフがお待ちしています。開設日は毎週月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、午後1時から4時まで。場所、赤穂市塩屋656-17、旧塩屋郵便局近く。予約不要、出入り自由、見学随時可能です。また、みんなの家では、家族の方を対象に月1回、家族の集いを開催しています。日々の思いや疑問、不安などを皆さんでお話ししています。日時、毎月第4木曜、午後1時から4時まで。時間内は出入り自由です。4月は4月25日木曜日に開催します。3世代が交流する行事に助成します。助成対象・内容。市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体、または NPO 法人が3世代交流を推進する目的で自主・自発的・継続的に行う交流行事。令和5年度に新規行事として申請していない団体で、次の条件のどちらかに該当する場合です。条件1、これまで実施したことがない新たな行事。条件2、これまで実施していたが何らかの理由により中止しており、現状に合わせて工夫して再開する行事。例えば、助成対象行事の例は、条件1の場合、モルック大会を初めて集会所でする。条件2、夏祭りが人手不足で中止になっていたけど、少ない人数でできるビンゴ大会に内容を変更する、などの例があります。また、対象とならない行事。1、すでに継続的に行われている行事。2、県、市等他の補助を受けている行事。3、宗教活動、政治活動、または営利活動を目的とする事業、またはこれに類する行事など。対象経費、事業を実施するために直接必要となる経費。ただし、団体の構成員等の人件費、謝礼、旅費、交通費、飲食費、備品購入費などは対象外です。助成金の交付額、行事に対して上限2万円かける3年間。なお、基本的に同じ内容の行事です。また、1団体1回のみ。そして、助成金交付には審査があります。応募方法は、3世代交流事業助成金交付申請書を社会福祉協議会まで提出してください。提出期限は1回目5月31日金曜日午後5時まで、2回目8月30日金曜日午後5時までとなっています。ボランティア出前講座のご案内。ボランティア活動についての理解や関心を深めていただくため、市民や市内企業、各種団体の皆様を対象に出前講座を実施しています。お気軽にご相談ください。費用は無料ですが、講座の内容によっては材料費等が発生する場合があります。講座会場はご準備ください。内容。1、暮らしの中のボランティア、ボランティア入門、ボランティアの基本的な考え方や活動を学ぶ。所要時間は30分から。2、車椅子から見える社会、車椅子体験。車椅子利用者の目線、支援方法を学ぶ。時間は60分から。3、見えないことを感じよう。アイマスク体験。視覚障害者の不便さを知り、支援方法を学ぶ。時間60分から。4、高齢者の体の状態を体験しよう。高齢者疑似体験。 高齢者の日常生活動作を体感し、支援方法を学ぶ。時間は60分から。5. 手話に触れてみよう。手話体験。手話によるコミュニケーションを学ぶ。時間60分から。6. 点字に触れてみよう。点字体験。点字によるコミュニケーションを学ぶ。時間60分から。7. 防災について考えよう。防災講座。日常からできる防災知識や工夫を学ぶ。時間60分から。8. 障害者スポーツ。障害者スポーツ体験。実際にプレイして楽しく学ぶ。時間60分から。9. その他。1から8以外の内容を相談できます。以上、ボランティア出前講座のご案内でした。福祉用具貸し出しについてお知らせ。車椅子や歩行器などを市民の方に無料で貸し出しています。貸し出しを希望される方は、社協事務所にて申請手続きをお願いします。なお、在庫には限りがあります。取り置きや予約はできませんので、ご了承ください。貸し出し用具は、車椅子、ポータブルトイレ、歩行器、シャワーチェア。なお、すでに福祉用具を借りられている皆様へ、6ヶ月ごとに更新が必要になります。手続きがまだの方は、手続きお願いします。期日がわからない方は、お問い合わせください。また、ご自宅やご実家に使用していない貸し出し福祉用具、ベッド、車椅子、歩行器等がありましたら、返却をお願いします。介護保険について考えよう。ケアマネージャー編。要介護認定について。ヘルパーさんに来てほしい。知り合いが行っているデイサービスに行きたいと思い、すぐに利用できたらいいのですが。介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要になります。今回は要介護認定について説明します。要介護認定とは、介護サービスを必要とされている方がどのような状態なのかを判定することを言います。調査員が自宅や入院先の病院に出向いて調査を行い、その結果と主治医の意見書をもとに審査を行います。判定結果は申請後、およそ30日以内に通知されます。判定結果が出たら、介護サービスを利用するため、ケアマネージャーを決めましょう。調査を受けるときのポイント。できないことをできると言ってしまったりすることがあるので、普段の様子をメモなどに残し、調査員に正しく伝えましょう。申請先は、赤穂市役所医療介護課介護保険係、電話、43-6947。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談についてどれを選べばよいかわからないというときは、担当者よりご案内させていただきます。一般相談は4月24日水曜日、5月1日水曜日。弁護士相談は前日まで予約が必要で4月17日水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも前日まで予約が必要。4月24日水曜日、5月1日水曜日。相談無料。一般相談は午後1時30分から4時まで。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時、社会福祉協議会までお問い合わせください。赤穂市介護者の会、会員募集。寝たきり、認知症、重度障害者を介護している家族、介護者が交流を通じて親睦を深めており、会員と要介護者が一緒に参加できるミニ宅老などをしています。 入会方法は、申込書を赤穂市介護者の会へ提出。申込書は福祉会館にあります。年会費1200円です。なお、ミニ宅老とは、健康体操やリハビリ、レクリエーションなどを行います。開催日時、毎月第2土曜日、午前10時から11時30分。場所は、赤穂市総合福祉会館です。ちょっといい話。ある年齢になると、人生下り坂となぜ世間は決めつけるのでしょうか。年齢を重ねると今までできていたことができなくなったり、耳が聞こえづらくなったり、目が見えづらくなったり、体に変化が起こります。しかし悪いことばかりではありません。毎日笑ったり、おいしいご飯を食べたり、友達とおしゃべりしたりと楽しいこともたくさんあります。笑われるかもしれませんが、人はあの世に行くまでひたすら上り坂と私は考えます。今でも楽しく一生懸命生活しています。クーさんより。ちょっといい話募集。応募方法は氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。送付先は社会福祉協議会まで。赤穂のホットな人、ナンバー49。今回は、宇根予行の小林正則さん。今回は、赤穂ボランティア協会の事務局長を務め、ボランティアグループ、ふれあいスポーツアコーで障害者スポーツの指導者として普及に貢献している小林さんにお話を伺いました。質問、活動を始めたきっかけは。答え、体を動かすことや外に出ることが好きで、定年後に高齢でもできるスポーツをしたいと考えたのがきっかけです。その時に吹屋体験会の募集があり、高齢者や障害のある方たちと交流を持ち、その際に手助けしたいと思い活動を始めました。質問、活動していて嬉しかったことは。答え、指導させていただく中でだんだんと上達していく姿を見たり、上達してくると、できるようになったや、ありがとうと笑顔で言われた時です。ハンデがありながらも楽しくしている姿を見るとやる気が出ます。質問、これからの目標は？答え、障害があるなしに関係なく、誰でも楽しめるスポーツがあることを知ってもらいたいです。年に数回、ふれあいスポーツアコ主催で、障害者スポーツ大会を開催していますので、今後も継続して続けていきたいです。写真が2枚あります。好きなことで手助けをと笑顔の小林正則さん。もう一枚の写真は吹屋の指導をしている写真です。以上の内容についてご意見問い合わせ先は、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-421397、 ファックス 0791-452444、 E メールは akohaku@akoshakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。編集後期。4月から新生活が始まる人は慣れるまで大変だと思いますが、くれぐれも健康にはお気をつけください。暖かくなり過ごしやすくなってきました。私はゴルフをするのですが、 暑くもなく寒くもない気温の今が一番大好きな季節です。スコア100切ることを目標に頑張ります。これで阿光写経だより2024年4月号を終わります。